今日は私たちキリスト教会の伝統においてベネディクトゥスと呼ばれてきましたザカリアの賛歌を聞いております。マリアの賛歌マニフィカートに続きまして、このザカリアの賛歌ベネディクトゥスもまた、これは古代教会以来歌われ続けてきた古い古い賛美歌の一つとなりました。ベネディクトゥスという言葉は、まあ、68節でザカリアによって最初に語り出されました褒めたたえよという言葉のラテン語であります。モーツァルトもバッハもこのベネディクトゥスに曲をつけていますが、 YouTube などを調べてみますと、グレゴリオ聖歌と呼ばれます古い単旋律の賛美歌でも聞くことができます。でもう何年も前にお亡くなりになった方ですけれども、押尾隆さんというフェリス女学院の学院長もなさったドイツ文学の研究者、キリスト者の方がいらっしゃいました。ヨーロッパの音楽やその旅にまつわるエッセイ風の軽い読み物をたくさん出していらっしゃいますから、まあ、私も説教準備などで疲れた時などはひょいっと手に取りまして、パラパラとめくって読むことがあります。まあ、先日もお塩さんのそういうエッセイを何気なく手に取りパラパラとめくって読んでいると、こういう趣旨の文章に出会いました。今のイラン、イラクあたりの国境付近に住んでいるディアスポラのユダヤ人、まあイスラエルに帰らないで各地で暮らしているユダヤ人共同体のことですけれども、このディアスポラユダヤ人共同体と、あともう一つ、シリアの高原で今もイエス様が喋ったとされているアラム語という言葉を用いている少数民族、このディアスポラのイラン・イラクの国境あたりのディアスポラのユダヤ人共同体と、またシリアの高原でアラム語を使っている少数民族、この二つのグループの伝える音楽とグレゴリオ聖歌っていうのは驚くほど似ているのだそうです。で、おそらくグレゴリオ聖歌のメロディーっていうのは初代教会、古代教会の賛美歌のメロディーとかなり近いものがあるのではないかと、まあ、この二つの事実から、まあ、観察し明らかになってきたというのです。私今日の説教準備の間ずっとグレゴリオ聖歌のザカリアの賛歌を繰り返し繰り返し流しながら準備していたのですけれども、それを読んで改めて、あ、ザカリアが最初に語り、そして初代教会古代教会の歌となっていったこのベネディクトゥスというのはこういうものか、思いを馳せました。心に染み入るような静かで穏やかな歌です。ぜひお調べになって聞いてご覧になるといいと思います。で、ある人が賛美歌っていうのは民衆のための神学であると、そう言いました。神学教師や牧師たちだけが神学というのを学ぶのではない、神と教会員あるいは求道者もまた神学を学び慣れ親しむことができるんだ、賛美歌によってというのです。賛美歌の中でこそ私たちの礼拝する神様がどのようなお方であるか集中的に表現されているのです。また神様のことだけではありません。このお方と私たちの関係もまた賛美歌の中でこそ集中的に表現されていると言えるのです。神様について、またこのお方と私たち人間の関係について、分厚い神学書の中でたくさんの言葉を用いて表現される、そういう教会の神学が賛美歌の中では短い言葉で分かりやすく、また力強く表現されています。何よりも賛美歌というのは神学の本来の目的である神賛美を自分の本文としているものです。ということを考えますと、賛美歌が民衆の神学であるというのは、本当に的を射た言葉であると思います。今月の第3週木曜から私たちは聖書黙想祈祷会として詩編を読み始めました。まあ、すでに、栗平教会が読み続けてきた詩編ですが、もう一度最初から読もうと参加者の皆さんが志を新たにしています。 今まで平日の集会には参加していなかった方も、ご都合が合うときはどうぞ積極的にご参加いただければと思います。この詩編を学ぶっていうのは私はいいなと思っております。それは詩編こそまさに教会が一番重んじてきた賛美歌であるからです。そしてその詩編が民衆の神学である、我々の神学であるというのは、詩編を読み思い巡らしていく中でこそ、神様を褒めたたえながら神様を知り、そしてまた自分を知る、そういう経験が与えられる、それを私は期待しております。前回の第1回目は詩編そのものに入りませんで、集会としてのガイダンスをいたしました。資料も少し余っていて後ろにあるような気がしますので、ご興味のある方はどうぞお持ちください。で、その中でも似たようなことを言いましたし書きました。詩編を読むとき、私たちは神様にどう祈って祈ったらよいかわからない、また今の自分の言葉にならない思いを詩編の言葉によって私たちは救い取ってもらうような経験をするんだ。詩編っていうのはまだ言語化できていない自分の思いとか気持ちとか、そういうものを載せる小舟のような、その小舟を詩編の言葉に載せて、私の心を詩編の言葉に載せて、そっと神様に差し出すことができるような、そういう役割を果たしてくれると言いました。そこには賛美があり、嘆願があり、嘆きがあり、報復を求める言葉さえある。詩編っていうのは、こんなこと神様の御前で言っていいのかな、言うべきじゃないんじゃないか、許されるはずがない、私たちがそういうふうに思い込んでしまっている、だから自分でセーブをかけている、その枠を突き破って、なんていうか深呼吸できるようにしてくれる、そういう働きをしてくれるものだと思います。聖書の言葉なんです。つまりこれが神が我々に与えてくださった祈りのための言葉、つまり神様の御前に大胆に語っていい、求めていい、そう許されている言葉であります。そして今日私たちが聞いておりますザカリアの賛歌もまたそのような種類の言葉だなと私は思っております。私たちの歌となって良い言葉、私たちの神学、つまり骨太な信仰の核心となって良い、そういう言葉だと思います。多くの学者がまた指摘しますことは、このザカリアの賛歌ベネディクトゥスは実に旧約から多くの資料を得ているということです。詩編からも、多くの材料を得ている。これは旧約と新約をつなぐそういう言葉だと言われています。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、旧約と新約を結ぶ言葉ですね。マリアから生まれようとしている救い主の誕生、これは気まぐれに起きたことじゃないんだ。昔から聖なる預言者たちの口を通じて神がお語りになってきたことだ。73節。父祖アブラハムの時代から変わることのない、そういう古い古い時代から貫いてきた神のご意志、そしてそれが今実現するんだ、そう語っているんです。神はアブラハムの時代からこの時に至るまでずっとずっと変わらない志に生きてこられた。そしてその変わらない神の志がここで成就する。マリアから生まれる救いの角、救いの角、角を持った牛のような強い救い主、あるいはしっかりと私たちが掴み握りすがることのできる角を持った救い主、この救い主の誕生によって神の志が 100% 今ここで現実の出来事、救いの出来事となる、ザカリア歌うんです。その救いとは具体的にどういう救いなのか、71節以下です。 私たちの敵からの救い、私たちを憎むすべての者の手からの救い、まあ、そう祈ってよい、期待してよい。私は教会に結ばれた人間として、そもそも敵という発想を持ってよいのかどうかと悩むことがあります。まあ、私に限らず、誰かある人自分の敵とみなすこと自体が自分のキリスト信仰の未成熟を意味しているのではないかと、自分を責めるようなことって案外あるのではないかと思うのです。誰かを敵ってみなしてしまっていること自体、自分は信仰者としてなってないと思うことって案外あるんじゃないかなと思います。けれども、このザカリアの賛歌は、私たちがイエス・キリストの誕生によって神からいただく救いとは、私たちの敵からの救い、私たちを憎むすべての者の手から救いだって歌っているんです。この時、洗礼者ヨハネが生まれてはいますけれども、イエス様はまだ生まれていない。主イエスの叫びれである洗礼者ヨハネの誕生した時に、その父が歌った歌ですよ。その意味では、まだこれは旧約の時代に属する出来事であるとも考えられるかもしれません。まだ旧約の論理で動いている、そういう言葉ではないか。しかし、67節にこうありました。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。これは聖霊が語らせた予言の言葉であります。イエス・キリストの誕生を、この世界の現実とするマリアに下ったその聖霊が、ザカリアにも下り、この言葉を、この歌を、予言の言葉を、神の約束の言葉として、語らせてくださったのでありました。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角を、しもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。私たちの敵からの救い、私たちを憎むすべての者の手からの救いこそ、神がマリアから生まれさせてくださるしもべダビデの家から起こされた救いの角、救い主を通して出来事となる聖霊が語らせたも救いなんだ。だから祈って良いのです。期待して良いのです。敵なんていう発想を持っていること自体が許されないのではないか、などという聖人君子のような心を追い求めなくて良いのです。いいえ、どう考え、どう思うべきか、などというのんびりとしたことだではありません。むしろ、まあ、そういうふうに敵って思っちゃっていいのかなと思っている時点で、そうやって自分を責めてしまっている時点で、我々の現実には敵の攻撃って一体何であるのか、もう明らかなのであり、つまり私たちはもう敵の攻撃が何であるのか、それを知っているのであり、実際に敵に痛めつけられている自分であることを自分は知っているのであり、そういうのっぴきにならない弦に追い込まれているあなたに向かって神はお語りになっておられるのです。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い、それを与えるんだ。イエス・キリスト、私の送るこの救い主は、あなたが敵にやっつけられ倒されてしまわないように、私が最終的に究極的に送るあなたの救い主だ。洗礼者ヨハネが生まれましたこの時代は、神様の帰り見を見失ってしまっているような時代でした。マリアの賛歌とザカリアの賛歌は共にこのような暗黒の時代に、神様は再びその民を思い出してくださった。民が失われようとしている している時に、その者たちを憐れに、神が顧みてくださる、その出来事が始まったと歌い出しています。しかもこの度の顧みは、これまでの神の顧みと並行する顧みでありながらも、同時に一線を画しているのです。それは、太陽が昇り、夜は終わりを迎えるような神の顧み。それからの地は、いつの世の人にとってもリアルである。暗闇と死の陰にもう二度と怯える必要がない、最終的、究極的な救いの出来事として始まった、そういう出来事である。神の霊が歌わせている歌です。ルカによる福音書の著者は、ザカリアの賛歌をそのような神の言葉として、最終的な神の言葉として、ここで記録していると思います。まだ旧約の時代に生きている。まだ主イエスをリアルには知らないザカリアが、自分はこの生まれてくる救い主によって、敵から救われるのだと。歌っているだけではなく、ルカ自身が、ルカの教会が、自分は未来永劫、このザカリアのように敵から救われるんだ。私を憎むすべての者の攻撃の手から救われるんだ。そういうふうに自分が歌える歌としてこれを記録しているのであります。だから、私たちも歌ってよいのです。期待してよいのです。敵の手から救ってください。祈ってよいのです。もしもなお敵とか憎む者という表現が強すぎて、心がどうもついていかないということがあるならば、例えば私はいくつかの聖書の翻訳を並べて思い巡らせながら、私自身の助けとなったことの一つは、この私を憎む者というのは、私をひどく嫌う者、言い換えることも十分可能な言葉であるという発見であります。自分はひどく嫌われているな、思うとき、これはあると思うのです。人との関係において自分ひどく嫌われてしまったな、感じること、あると思います。そしてそれを気にしたり、ひどく嫌われないように恐れる思い。我々の現実の日々の生活の中で全然無関係じゃないな。胸に迫ってくるものがあります。これは憎むもの、嫌うものと、ちょっとした言葉のあやに過ぎないかもしれませんが、ここで言われる敵とか私を憎むものっていうのが、私のことをひどく嫌っている人と言い換えることができる。そうすると実感が湧くような気がいたします。そういう私をひどく嫌う人の手、そういう人の言葉、眼差し、一緒にいるときに醸し出す空気、それが私たちを打ちのめしますし、落ち込ませますし、そして命を損なってしまうというのは、これは本当のことだなと思います。しかしそこから最終的に、究極的に救ってくださる救い主が与えられているんだ。そういう神様の約束の言葉を語ったのがザカリアの賛歌、ベネディクトゥスであると思います。それはザカリア一人だけの言葉じゃありません。76節。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。ザカリアとエリサベトの老夫婦の間に生まれた幼子。まだ何も経験していない幼子。その幼子が、洗礼者ヨハネが、ひたすら父ザカリアが歌ったこの歌、予言したこの言葉の通り、救い主の道を整え、同じことを語る。その救いを指し示すのであります。老いも若きも、神の霊に満たされた者はこぞって、主イエスを指し示しながら歌い、この神の約束を語るのであります。このお方は、 私たちの敵、私たちをひどく嫌うすべての者の手から私たちを必ず救ってくださる。もちろんこのような敵からの救いというのは、もしかしたらザカリアや洗礼者ヨハネが自分たちが神から預かった約束の言葉を受け止め理解した通りの形で成就したものであるかどうか、それは定かではありません。彼らの思い通りの救いの成就であったのか、いや、きっと違うでしょう。ここで予言されている敵からの救いとは、神の民イスラエルを支配していたローマ帝国の支配を政治的に終わらせるようなものではありませんでした。あるいは5つのパンと2匹の魚を無限に増やし続けて社会の貧困問題を永遠に解決してしまうような仕方での敵からの救いではなかったのであります。けれども、それは確かに私たちの敵からの、私たちをひどく嫌う者たちからの完全な救いでありました。73節後半以降です。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく。敵からの主の救いは、私たちを恐れなく主に仕えさせ、生涯主の御前に清く正しいものとして歩むことの許される、そういう自分を回復する、発見することのできる喜びだと言われます。そしてそれは単純に私たちの敵、私たちを憎む者、ひどく嫌う者を神が力によってねじ伏せ、黙らせることによって与えられるようなものではありませんでした。その救い、77節にあります通り、罪の許しによる救いです。この罪の許しにより、私たちは生涯恐れなく主に仕え、主の御前に清く正しい自分である、そういう自分を回復し発見し、心の底から受け止めることが許されているということであります。つまり、誰から嫌われても、誰から疎まれても、誰から邪魔にされても、そして実際そのように嫌われ疎まれるだけの理由がこの私のうちにあったとしても、神はおっしゃるんです。私はあなたを嫌わない、あなたのすべての罪にもかかわらず、あなたを私の御前に清く正しいもの、私の宝とみなすんだ。これが罪の許しによる救いです。あなたを嫌う人はあなたを嫌い続けるかもしれないのです。あなたのことを悪く言い続け、あなたの生きるのを邪魔し続け、あなたの生きる気力を削ぎ続け、針のような眼差しを向け続けるかもしれないのです。けれども、あなたは神である私の宝だ。この結論は最終結論であり、何があろうと変わらない。あなたのどんな失敗も、あなたのどんな堕落も、この私の結論を変えることができない。神が宣言される。これが罪の許しによる救いです。これこそ、私たちの歌となるべき信仰です。ベネディクトゥスの語る骨太な信が、絶対崩れない。絶対崩れない。神の約束であります。そして、この罪の許しに生きるときこそ、人間は本当に健やかに生きることができる。私たちキリスト教会は信じております。その健やかさというのは、肉体の健康とは違います。精神の健康ともちょっと違います。体の健康、心の健康、どちらも大切です。それらの健康を支える様々な物質的精神的糧を我々は必要としております。 けれどもこのベネディクトスの歌う信仰によって保たれます私たちの健康というのは、その健康とはちょっと違います。けれどもそれらの体と心の健やかさの基盤となり、基本となるべき健康、霊の健やかさ、絶対にないがしろにできない、スピリチュアルな健やかさというものがあると思います。その霊の健康がなければ、いくら心と体が丈夫で健康でも、それは心もとないことです。逆に言えば、この霊の健康が保たれるときには、心と体にひどい圧迫があっても、私たちはどんなに打ちのめされても倒れきることがないのです。その霊の健康、健やかさとは、神がたくさんの証人を通して、神に召された人たちを通して、私たち一人一人を目指して語ってくださる、罪の許しの福音を聞くことによってこそ保たれるものです。神は今日もそれをお語りになります。私たちにそれを聞かせたい。それだから私たちをここにお集めになったのです。そのことを思うだけで、すでに私たちは元気になるのですけれども、神はもう言わなくてもわかるでしょとはおっしゃらない。もう一度、ここではっきりと語ってくださる。あなたがどんなものであっても、あなたのすべての足りなさと罪にもかかわらず、あなたは私の宝である。恐れないでよい。聖書の神がどんなに真剣にこの言葉を私たちに向かってお語りになっておられるか、あなたに向かってお語りになっておられるか、御子を見ればわかります。十字架とご復活のイエス・キリストを見ればわかるのです。あなたの罪を許すため十字架におかかりになり、あなたのすべての罪を背負い、あなたに代わって裁かれ、死なれ、地獄に下り、しかし三日目に神がお蘇りにならせたこのお方こそあなたの救い主、このお方のゆえに我々は神の御前に恐れなく立つことができます。神の御前に清く正しい自分、どんな敵やたとえこの身に覚えのある兵徒によっても滅ぼされない罪許された人間、イエス・キリスト、このお方によって我々は健やかな人間であることができるのであります。祈ります。